今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書4章1節から9節です。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。以上の箇所から種をまく人と題して高桑先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。今度の土曜日、日曜日はいよいよちぎり絵展の時となりました。これまで準備をされて来られてきた委員の皆さんに感謝をしたいと思います。また教会の皆さんも本当にお祈りに覚えて、またこのチラシといいましょうか、あのはがきをこの配布したりですね、あるいはその知り合いに渡してくださるというその働きにも本当に感謝をいたします。福音の種をまく素晴らしい機会になることを願っています。もう11年前になりますけれども、私の父親はこの肝臓がんになり、また並行してですね、認知症もこの発症して、しかしそのような中でこのイエス様を信じて洗礼を受けることができました。私がこの授けたわけですけれども、それは本当にこの感謝の時でした。もうそうですね、30年以上前ですけれども、教会に来ていた青年の母親がこの末期の胃がんであることが分かりました。学校の先生をしていたんですけれども、女で一つで二人の子供を育て上げた。で、見つかった時点ではもう残念ながら手遅れで、もう移転もしているという、そしてこのあと数週間という、まあ、そのような状況の中で病院に訪問してですね、その青年と訪問して、そしてその時に本当に福音を率直に単純に語りました。そしてこの信仰を持ってくれました。そのことも感謝でした。私の祖父母も年を取って召される少し前に福音を伝える機会があり、信じるというふうにそれぞれこの言ってくれました。他にも未信者の方の死に立ち会うという機会が何度もあったんですね。そして福音を伝えて信仰を持って召された方々がこの何人もいます。この厳粛な時であるわけですけれども、自分の死に向き合うという時に何か特別な魂の備えがあるということを感じます。神様が その人の魂を備えていてくださるなということをですね、本当に感じます。そしてこの、信仰に導くというのはですね、何か特別なですね、テクニックとかマジックとかそんなものではないわけですね。そうではなくて、この福音を単純にそのまま伝えるだけですね。そのことによって神様がその人を救いに導いてくださるということです。本日の説教のテーマ、この3節のところで、種をまく人という言葉が出てくるので、ここからですね、種をまく人というテーマを選びました。まあ、種をまく人というと皆さん、ミレーとかゴッホの絵を思い出す方もいらっしゃると思うんですけどね、彼らのですね、その信仰の神様への、まあ、おそらくこの聖書の福音書の箇所のですね、イエス様のこの例えから取っていると思いますけれども、種をまく人、ミレーとかゴッホですね、その絵を見ると、ロークとともに収穫、やがての収穫の喜びを想像するのではないでしょうか。イエス様はこのところで、この種まきの例えをこの語られたわけですね。イエス様のこの種まきというのはですね、今日とちょっと違うわけですね。畑を耕す前にまず種をまくという、そんなやり方だったようです。そして種をまいてから土を耕すという、まあ混ぜるわけですよね。そして耕してかき混ぜている間に、この岩のところに種が行ってしまったりですね、道端や茨のところに飛んで行ってしまったりということがあって、そこでは思うように育たないということになるわけですね。で、イエス様はそのような話をしておられるということですね。わざわざこの岩の上に撒くわけではなくて、その、撒いて、耕す時に、そうなってしまうということですね。あ、この先生もイエス様も畑を耕したことがあるんだろうなと、うなずきながらですね、人々は、このところで、この非常に多くの群衆というふうに書いて、ありますけれども、それらの人々がその話を聞いていたでしょう。子供たちも親と共に聞きに来ていたでしょう。また、おそらくですね、子供たちだけで、連れ立ってですね、来ていたでしょう。今日のテレビとかですね、スマホとかなかった時代ですから、子供たちも喜んで、この大勢やってきた。イエス様は子供たちがやってきても、あっちへ行けとおっしゃるような方ではなかったわけですね。ですから、この種まきの例えは、子供たちにもよく分かったわけです。そして、この印象に記憶に残ったわけですね。で、畑仕事を手伝っている子供たちもたくさんいたわけです。子供たちも大切な、当時は労働力であったわけですから、よく分かったわけですね。道端に落ちた種は、カラスがスーッと飛んできて、食べちゃった。ああ、追っ払っちゃえばいいのに、と聞いていたわけですね。やっと芽を出した種も、土地が薄いので、根が張らずに日が照ったら枯れてしまった。やれやれということで、ため息をつくわけです。別の種は、芽が出てきて育ってきた。これはいけそうだ。と思ったら、一緒に生えてきた茨、 雑草の方が強くて、栄養や光も横取りされて、あまり成長できずに実は結べなかった。またこのやれやれということであったわけですね。けれども豊かな土地にまかれた種は大きく成長して、そして30倍、60倍、100倍にもなってたくさんの実を結んだということですね。子供たちも目を輝かせながら、まあ一時はどうなるのだろうかと思ったけれども、まあハッピーエンドで安心して、それを聞いて帰ることができたという、そういったところでしょうか。で、まあその印象というのは、群衆に、の心によく残ったわけですけれども、しかし、この例えの意味、これはイエス様が弟子たちだけに解き明かされたものであったわけですね。詳しくはその後ですけれども、まあ読んでみましょうか。4章の14節から読んでみたいと思います。これが、まあ、種まきの、まあ、いわゆる種明かしということになりますけれども、4章の14節。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとは、こういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなく、しばらく続くだけです。後で、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの、茨の中にまかれたものとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。ということですね。イエス様は、弟子たちだけにそれを解き明かされました。もちろん、それを聞いた群衆たちの中でですね、後に本当に悔い改めて、クリスチャンになった人々は、その弟子たちが聞いたその例えの意味を後で知るようになったと考えられます。私たちは、この神様の言葉、聖書、の御言葉を心を開いて聞くということがとても大切ですね。イエス様はこの例えの最初と最後でこんなことを言っています。4章の3節冒頭ですね。よく聞きなさい。また9節の最後、聞く耳のあるものは聞きなさい。この聞いてもですね、まあ、馬耳東風ということわざが日本にもあるわけですけれども、この聞き流すのではなくて、本当に心で聞くということですね。心で受け止めるということです。心を開いて聞きなさいとイエス様は言っているわけです。耳を開いて聞いてほしいとイエス様が望んでおられるわけですね。私たちは聞く耳のあるものでしょうか。イエス様は、聖書の御言葉を聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。そしてこの私たちが御言葉に聞くというときに、それを受け止めて悔い改めの心を持つということが大切です。何度種をまいても実を結ばない、まあ、それがですね、残念ながらこの私たち人間の姿でもあるわけですけれども、 旧約聖書のイザヤという預言者はそのような苦しみをこの味わっていたわけですね。これが12節にあるんですけれども、マルコ4章の12節、それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないようにというですね、このようにイエス様がこの、引用されたのはイザヤ書のこの6章のところですね。これちょっと開いてみましょうか。旧約聖書のイザヤ書の6章、マルコの福音書はまた開きますので、そのままにしていただいて、旧約聖書イザヤ書の6章、旧約の1176ページになりますけれども、9節と10節からイエス様はこの引用されているわけですね。イエス様が説教された時、そして弟子たちに語った時にはですね、手元にこの聖書があったわけではないんですけれども、イエス様は旧約聖書をよく理解して覚えておられたわけですね。ですから暗記していたものをですね、引用されたというふうに考えられます。イザヤ書の9節と10、6章ですね、イザヤ書6章9節10節を読んでみたいと思います。すると主は言われた。言ってこの民に告げよ。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るなと。この民の心を声に鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。この箇所ですね。これはイザヤが預言者として神様から選ばれた時の主の言葉でした。神様は人々が心を固く閉ざすことも知っておられた上で、あえてイザヤを預言者として召されたわけですね。そのことをイザヤに自覚させるため、覚悟させるための言葉であったわけです。人々がこのように心を固くなにする、語っても語っても人々はこのイザヤの言葉を拒絶するというけれども、これはですね、裏を返すならば、本当は神様が心から人々が悔い改めることを願っておられるということを意味しているわけですね。そのような民にあえてイザヤを使わす、その中でこの人々がですね、その中から悔い改める人々が起こされるということを願っているわけです。そしてイザヤ書の6章の、そうですね、11節以降も読んでみましょうか。今度はイザヤが質問するわけですけど、それに対するまた神様からの答えですね。11節、6章11節、私が主よいつまでですかと言うと、そのようなですね、本当に困難なこの働きがいつまで続くのですかという言葉に対して主は言われた。町々が荒れ果てて住むものがなく、家々にも人がいなくなり、土地も荒れ果てて荒れ地となる。主が人を遠くに移し、この地に見捨てられた場所が増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それさえも焼き払われる。しかし切り離されたテレビンやカシノキのように、その間に切り株が残る。この切り株こそ聖なる末。これはですね、やがてこの、バビロンにこのイスラエルが滅ぼされて、捕囚として引かれていってですね、人々がこの苦難の中に陥るということですね。 そして、十分の一は残るけれどもそれさえも焼き払われるという本当に悲惨な光景です。けれどもそこにですね切り株が残る。そしてこの切り株こそ聖なる末、木も切り倒されるわけですけれども、しかしそこからですねこのやがて芽が出てくるというこの希望ですね。杉の木とかはですね根元から切ってしまうともう枯れてしまうんですけれども、ナラとかクヌギですね、雑木ですと切るとですねそこからまた芽が出てきてですねまた林に戻っていくわけですけれども、そのような悲惨な中でもなお希望があるということをこの神様はこのイザヤに伝えて、そしてイザヤの預言者としての働きが決して無駄ではないということを伝えたわけですね。預言者イザヤのこの悲しみをイエス様もこの味わわれているわけです。イエス様も同じように何度福音の種をまいても人々は悔い改めなかったわけですね。またマルコの福音書の4章の方に戻っていただきたいのですけれども、非常に多くの群衆がイエス様の説教を聞いたわけです。このところでそして福音書の中で何度も大勢の群衆ですね、本当に何千人もの群衆がイエス様のメッセージを聞いたんですけれども、彼らは悔い改めないで、そしてやがて彼らがですね、立法学者パリサイ人たちに先導されたとはいえイエス様を十字架につけろ十字架につけろと言ったこの人々であったわけですね。ですからこの悔い改めることなしには聞く耳が開かれないということですね。イエス様の説教の冒頭は何だったでしょうか。マルコ一章の15節、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めることなしには聞く耳が開かれてこないということですね。本当に聖書を読むことはもちろん大前提で大切なんですけども、それだけでは不十分であるということですね。本当に聖書を読んで御言葉を聞いたときに神様の前にこれまでの歩みを悔い改めるということですね。ただ病が癒される、困ったことが解決される、ある意味キリストを利用することを願って集まるだけの群衆であってはならないということですね。実際のこの利益を求めてとかですね、このあるいはこのパンの奇跡によってお腹が満腹する、そのために集まるのではなくて、この御言葉を聞いて悔い改める、受け入れるということですね。神様の御言葉を受け入れない心、悔い改めない心はついにイエス様を十字架につけていくということにいつでもなってしまうわけです。人の心の固くなさ、頑固さがイエス様をやがて十字架につけていくわけですね。十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人のほとんどは主の御言葉を一度は聞いた群衆であったわけですね。御言葉の種をまかれても聞いたとしても悔い改めなかった心、その心が結局イエス様を十字架につけたということ、それをマルコがやはり言いたかったことであったわけです。宗教改革をこの始めた人物の一人、重要な人物ルターというこの人物が いるわけですけれども、彼はですね、クリスチャンの人生とは悔い改め続ける人生だというふうに言ってるわけですね。イエス様を信じるときに、まあもちろん私たちは悔い改めるわけですけれども、悔い改めというのはその場一回限りのものではないわけですね。主の御言葉を聞く心、御言葉によってですね、何度でもこの自分自身をこの悔い改める、聞く耳を持つということが大切であるわけです。そして、私たちもこの種をまく人とされていきたいと思います。イエス様がまずこの種をまく人であったわけですね。イエス様は何よりもご自身を、自分自身を種としてこの地上にまいてしまわれたということですね。ヨハネの12章の24節を読んでみたいと思います。ヨハネの福音書、まあ、マルコ、ルカ、ヨハネの順番ですけれども、ヨハネの福音書の12章開いてみましょう。ヨハネの福音書の12章の24節、209ページ、新約の209ページになりますけれども、23節から26節までを読んでみましょう。ヨハネ12章の23節から。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。イエス様は、自分自身を一粒の麦として、この地に、撒いてくださったわけです。麦はですね、自分自身が生きている限り、その実を結ぶことができないわけですよね。けれども麦が撒かれて、その麦自体が死ぬことによってたくさんの実を結んでいくということですね。そのことをイエス様は例えとして教えてくださいました。そしてまずイエス様が模範としてですね、一粒の麦として十字架に死んでくださったことにより、教会というたくさんのこの実が結ばれているわけですね。イエス様から始まってその後ですね、確かにこの一世紀においては多くの殉教者がイエス様に続きました。またその後もですね、そのような殉教的な精神によって今日の教会がこの与えられて、またこの泉教会もですね、この東久留米の地に建てられて今日の私たちがいるということですね。今日はこの、ヨハネの福音書も開きましたけれども、このヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネの弟子で、このポリューカルポスという人物がいたんですね。で、ローマの総督は彼を捕まえて、けれども、とても立派な人格者であったので、殺すには惜しいということで、お前がキリストを拒否して呪うなら、生かしてやろう。そして良い血も与えようというふうにですね、提案をしたわけです。けれども彼はこう答えるんですね。私は86年間 私たち人間を救ってくださった王に仕えてきました。そしてその王である主は一度も私を裏切ったことはありませんでした。それなのにどうして私が主を裏切り呪うことができるでしょうか。このようにしてですね、イエス様への信仰を捨てることを拒否したわけですね。彼はその後、火あぶりの刑というですね、本当に残酷な刑によって殉教していった。一粒の麦となったということですね。そのうちも多くの人々が一粒の麦となって福音の種をまき続けました。そしてそれらの犠牲によってですね、それがその信仰の遺産がこの私たちにまでこのつながっているということですね。話は突然変わるんですけれども、昨日ドジャースがですねリーグ優勝を果たしました。私も気になってチラチラですね説教の準備をしながらというようなことだったですけども、大谷選手が、3打数3本塁打というですね完璧なこのバッティングをしましたね。あとはピッチャーとしても完璧、ほぼ完璧だったわけですけれども、これはもう出来すぎというか奇跡ですが、しかしですね、通常この野球選手は3割打てれば通常はもう十分ですよね。3割バッターということでもそれは名選手ですから、10回のうち3回ヒットが出れば上出来ということで、そういった意味でですね、私たちも1回や2回誘って断られてもがっかりすることはないということを言いたいわけです。3回種をまいて3度実を結ばないというのは、これは聖書的だということですね。イエス様も例えの中でこのように言われましたけれども、そこでなおも信仰を持ってこの4回目の種をまくということですよね。3つの種の無駄に見える犠牲がどうしても必要であるということです。道端、岩地、茨への無駄に思える働きが4つ目の種の働きにつながって、やがて30倍、60倍、100倍のこの実が結ばれていくということではないでしょうか。この泉教会もダビデ・マーチン先生、あるいは歴代の牧師加藤先生たちの汗、涙、祈りがあるわけですし、またこの歴代の長老たち、信徒の方々の本当にご苦労がそこにある、その上に私たちが今この教会に集って生かされている、これ本当に祝福であるわけですね。そして私たちもですね、私たちの働きによってもし一人の人の魂が救われて天国でその人と再会できるならば、もうそれだけで私たちの人生にはこの意味があるのではないでしょうか。神様は必ず実を結ぶ魂を備えていてくださっているということですね。ルカの福音書、ルカが書いた福音書にはですね、イエス様と共に十字架にかかった死刑囚が出てくるんですね。その死刑囚はですね、もう一人の死刑囚と一緒に十字架にかけられたイエス様を当初は罵ってるんですね。けれども彼は死の直前で、悔い改めるんですね。それも開いてみたいと思います。マルコのすぐ後ろでルカの23章、ルカの23章の41節から、読んでみたいと思います。ルカの福音書23章41節、171ページになります。171ページ。 ルカ23章41節から読んでみたいと思います。ルカ23章41節、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は終始十字架にかかってからですね、その死刑囚に何も話しかけてはいなかったんですね。けれども十字架の上のイエス様を間近で隣で見ていた死刑囚の心は開かれて、そして備えられて言ったわけですね。死刑になるくらいのですね、悪行の限りを尽くした彼はですね、自分はその報いを受けているから当たり前だという、そのことはよく理解をしていたわけですね。けれどもこの方は悪いことを何もしていない、罪のない神の子であるということをですね、やはり間近で見て、そして死の直前に自らイエス様に信仰を告白して天国に入れていただいたわけですね。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様がやがて天の御国でこの全ての人を支配する王となる、大いに着座する、救い主であるということをですね、この言葉の中で、彼は告白をしているわけですね。そして私を思い出してください、救い出してくださいという、その信仰、その告白をイエス様は受け入れてですね、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。このように天国にこの入れていただいたわけですね。神様はこの死刑囚を、死刑囚の魂を救いに備えてくださったわけです。今も神様が備えてくださる魂が必ずあるということですね。私たちにはわからないんですけれども、そのことを信じて今自分にできることを行うということですね。案内し、地儀礼典のこの案内ということ、教会の案内ということ、そして誘う、また救いを語るということですね。救いを語るというのは高いハードルのように私たち思ってしまうんですけれども、自分の救いの経験談ですよね。皆さんそれぞれですね、どのような形であったとしても悔い改めてイエス様を信じたわけですから、それを体験談として話すことがそのまま伝道になります。またこれから私たちは使徒信条を告白するわけですね。その要約でいいわけですよ。あるいは本当に親しいですね、近しい関係であるならば、使徒信条を一緒に読んでですね、そして説明すればいいわけで、説明しなくても使徒信条そのものがですね、もう救いの要約です。天地を作られた神様が救い主イエス様を送られた、イエス様は私の罪の代わりに十字架で死なれて私を天国に入れてくださるためによみがえられて天国に先に行かれた、イエス様を救い主として信じるなら、すべての罪が許され、死んだ後に永遠の命をいただいて、天国に入れていただける、ということですよね。これならば誰でも、説明することができるでしょう。 簡単明瞭、そしてそれはもうすでに皆さんが経験していることです。またそれはこの一発勝負でなくてもいいわけです。ちぎり絵展に誘って教会の敷居を低くしておく、また福音をその都度、小出しにでも何でもですね、聞かせる。で、やがて神様の時に聖霊が働かれて、悔い改めと信仰に必ずその神様が選ばれた民を、魂を信仰に導かれるということですね。私たちには分かりませんけれども、神様が私たちを通して、この教会を通して魂を救いに導かれるということです。私たちも一粒の麦となるために救われたということですね。またこの泉教会も一粒の麦となるためにここに集められている、ここに建てられているということですね。この地域にはまだ救われていない魂への使命が泉教会にはあり、私たちにあるということです。私たちは、泉教会は自分たちのためにあるのではなく、未信者のためにあるということを覚えたいと思います。自己目的のためではなくてですね、本当にまだ救われていない魂のために私たちが存在して、この教会が存在するということを覚えたいと思います。そして私たちも、イエス様が一粒の麦となってくださったように、そのように私たちも習って、その一粒の麦として、この、多くの人々の救いのですね、きっかけになっていくならば、本当に素晴らしいことだと思います。ではお祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様が私たちに種をまく人の例え、種まきの例えをしてくださいました。さまざまな魂があり、多くの場合実が結ばれない、そのようなことも覚悟しなくてはならないことをイエス様は言われましたけれども、必ず良い地、備えられた魂が あって、そこに種がまかれるときに、その種自身がその命によって実を結んでいくことを覚えて感謝いたします。私たちも福音の種をまき続けることをやめることがないように導いてくださることをお願いします。そしてどうぞ一人の魂が悔い改めてイエス様を信じる、その恵みに共に預かることができるように顧みてくださることをお願いします。今度の土曜日曜のちぎり絵展に多くの方々が集いますように、また私たちもその交わりに加わって、そして共に救いの恵みを分かち合うことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いします。神様が続いてこの泉教会と、また教会の一人一人を祝してください。また皆さんのご家族や関係者、友人一人一人を祝福し、やがて救いに導いてくださいますように、共にその恵みに預かり、共に天の御国において再会を果たすことができるように、豊かな祝福を与えください。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。